しかしね、この出エジプト記16章のこの今日の私が学んでいるこのところの出来事ってのは、そう少数じゃない。100万とも200万ともやるかもしれないという民族が、このアラノで生活するということについては、これは全く不可能なことなんですね。不可能であります。水も食料も、とても得ることはできないんですね。アラノに導かれたこのイスラエルの民は、どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいんでしょうか。どうぞ皆さん、パンの奇跡をイエス様が行われたことを、あの時のことを覚えてください。町から遠く離れた静かなところに、イエス様が弟子たちと一緒に休もうとされたんですが、人がどんどんどんどん押しかけてきたわけであります。イエス様は絡み、御言葉を語り、癒しなさいました。だからもう日が暮れてきたんです。弟子たちは気が気でありませんでした。どうしたらいいですか。もう、この夜が近づいております。日暮れが近づいております。ここは遠く村から離れたところですから、この5000人、男だけ5000人以上いるこの民をどうしたらいいですか。早く解散させて、村々に食物を調達に行かせましょうという、こういうことであります。ところがイエス様がね、あなた方の手で食物をやりなさいという、誠に無理なんだなことを言われたわけですね。彼らが食物を持っている者を集めてまいりますと、パン1と魚2匹だったということですね。これが何になるでしょうかという、あの場面ですよ。あの場面をここでも思い浮かべていただきたいのでありますが、どうしたらいいのか、どうしたらいいんだろうか、この状況においてどうしたらいいんだろうか。皆さん、答えは私たちじゃなくて、私たちが必死になんとかなんとかなんとか手当てすることではなくて、駆け巡ってこの集めるんじゃなくてですね、私たちじゃなくて、そうなんです、神様にあるんです。答えはね、答えは神様にあるんです。もし私たちが神様に信頼し従っているときに、そこで何が起こってくる、どうしたらいいんだろう。答えは神様にあるんです。神様に責任を取ってもらうべきです。答えは民を荒野に導かれた神様にこそあるんですね。住越のあの驚くべき救いを受けて、エジプトを脱出しました。そして、この海の前に来たときに、後ろから、エジプト軍が思いを変えて翻して戦車で襲ってきます。両脇が荒野です。どうしていいかわからない。その時に、神様の申せをして、杖を伸ばすように、海の上に伸ばすように、そしたらその海の上に真っ二つに開かれてしまって、せぎ立てられて開かれてしまう。そしてそのイスラエルは乾いた道を渡ったんですね。もうびっくりするようなことでありますね。そして彼が渡り終えたときに、エジプト軍がその乾いた道を追っかけて入ってきた。モーセが再び手を差し伸べると、このせき立てられた水が元通りになって、なんと目の前であのエジプト軍が戦車ものとも水に溺れてしまったわけですね。驚くべき救いがそこに行われました。神はですね、その様を、その救いの様を目の当たりにした。驚くべき救いを見たんです。体験したんです。水の中を通っていく体験。そして、追ってきた敵が目の前で滅ぼされていく体験をしたんです。素晴らしい救いの体験です。歓喜の中で神への賛美をこの捧げたのでありますね。それが、この16章の前の15章の出来事記事なんです。神様、あなたはこの食料の問題においても私たちに対して答えをお持ちです。あの世で植えることがないよ、水と食物のために神様、あなたは何か素晴らしい手立てを備えていらっしゃるに違いありません。どうぞ主よ、私たちを助けてください。神様を信じて祈って訴えることができたはずですね。その偉大な神様を彼らは学んだところなんです。体験したところなんです。ところがその驚くべき神の救いというものが信仰によって彼らのうちに結びつけられなかったんですね。ここが悲しいところです。からどうしましたか。3節見てください。イスラエルの人々は彼らに言った。我々エジプトの地で肉の鍋の傍らに座し、 飽きるほどパンを食べているときに、死の手にかかって死んでいたらよかった。あなた方はまだをこのアロンに導き出して、全会衆を餓死させようとしている。モーセに呟いた。呟いたと言いますか。逆らったんです。反抗したんです。一人二人の反抗じゃないです。全会衆がですから、大変なことであります。彼はエジプトでの奴隷生活の苦しみの屈辱をすっかり忘れて、エジプトの地で肉だくの語り、飽きるほどのパン。これはちょっと誇張だと思いますね。奴隷の身分でですね、いつもこんなごちそう食べたはずがないんでありますが。彼らは、かつてのエジプトでの奴隷生活の苦しみ屈辱を、本当に神様に叫んで救われたんですよね。救い出されて。そんなことをすっかり忘れて、そして目の前の問題に直面したときに、つぶやき、不平を言い、不満を言い、そして、指導者に、神の指導者に抗ったんです。たです、ね。これがイスラエルの民なんですね。皆さん、こういうところを読むときにですね、まあ、人たちだと、こう、信仰のやからと思うんですけども、これは、私たちのための皆教訓なんです。私たちのことを言ってるんですね。イエス様によって、本当に素晴らしい救いいただいたってですね、感謝と喜びの中に、洗礼を受けですね、信仰を掲げして、生きようとですね、信仰の道を歩み出したんですが、しかしまた何かありますとですね、その救いの恵みを、喜びを忘れて、不平不満やつぶやき、そしてかつてのこの世にあるエジプトというのはこの世を表しますけども、肉の生活を思い出して、ああでもない、こうでもないって言ってですね、不平不満があるんです。皆さん、これは、肉なる私たちの姿なんですね。アラノという場所はですね、私は人間の持っているこの本質というものがこうさらけ出される場所だと思いますね。アラノにおけるこの試みはある意味で古いであります。古いにかけられるということなんです。その人が古いにかけられる。アラノにおいて忍耐を知られますね。アラノでは苦しみがあります。試みられます。これみんな古いであります。古いにかけられているんです。その時に彼らが古いにかけられた、試み試練の中で古いにかけられた時に何が出てきたかと、何が彼らに持っているものが出るわけです。それがたまらなくて出てきたものがつぶやきであり、不平であり、モーセにあるいは神様に反抗することでありますね。彼らの自我と古い肉性がここで明らかになるんですね。皆さん、私たちも十分満帆の時は主を感謝します、感謝しますと言ったですね、いざ問題が起こった時に、苦しいことが起こった時に、たくさん起こった時に、ほんのそこに私たちを古いにかけられて、私たちが気づいてないものが、しかししっかり私たちのうちにあるものが出てくる。出てくる。からの古い人間性というものが、400年という長い間のエジプトの奴隷生活で身につけたものなんですよ。不信、反逆、肉性というのはエジプトでの彼らの人間性、生活そのものでした。奴隷というのは、ね、奴隷生活というのはこれは主体性のない生き方なんですね。主人の言われる通りしなきゃいけない、厳しい生活。そこで自分を守って生きるってのは、本当にこすいかどうせないかわけです。言われたことだけやるんです。穴掘りなさいと穴掘って、日の時間決まってた、来ましたって言ったら、穴掘りかけて、そのスコップの土も返して、ほんな掘り出して、ほんな飯にしようかと、こういう感じでありますね。仕事をするという意識はありませんね。やられた、言われたようにするだけの話であります。何か起これば、人のせい、あれが悪い、これが問題だ、あの人のせいだと。皆さん、これが奴隷根性なんです。一つの主体性がない。感謝の私に与えられたところの豊かな人間性、それが主体性なんです。善悪は判断し、 神の愛と恵みに主体的に応答し生きる。